とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境全研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともに、お届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、まだ新型コロナウイルスの広がりがですね、はい、まあ、国内は落ち着いたかのように見えるけれども、ここで気を抜いちゃいけないという状況だと思いますが、まあ、世界に目を広げるとまだまだ収まってないですしね、はい、たくさんの、ね、まあ、死亡してる人も出ているような状況ですので、まあ、京都にとってというか、まあ、日本にとってどうなっていくのかということはありますし、 NPO の、まあ、市民活動でね、そういういろんな形でこうサポートされている団体さんもたくさんありますけれども、先月末にですね、この京都ハッピー NPO の最終週で、ご紹介をさせていただいた、DV とか虐待サバイバーへの支援を行っている認定 NPO 法人育野学園の副理事長の、ね、高坂さんに、前回高坂さんに出ていただきましたけれども、その後ですね、なんか状況が変わってたりとかっていう、中さんなんか聞いたりしてますか？
そうですね、育野学園の方にお伺いすると、あの時給付金の10万円のお話をさせていただいて、はい、まあ、世帯主が受け取るのが基本になってたので、うん、どうしても DV で被害を受けられている方は逃げてシェルターの方に
逃げられてますので、ね、届かないですよね、そこまでね、
身元を明かすわけにもいかないですので、まあ、その方にも支給できるような働きかけを、シェルターネットの NPO とか、はい、育野学園さんもそうなんですけど、まあ、それがなんとか総務省 の、うんうん、手続きの中でできるようになったというご案内をさせていただいたんですが、まあ、そういったお問い合わせとか、そこにつなぐ手続きの証明書だとかいうところなんかは、相談はある何件かありましたというようなことで、
なるほど、
まあ、今後そういうのが、まだ受付期間が延長されているので、これからかなというようなことをおっしゃってたのと、加えて配偶者だけじゃなくて、はい、親子関係 の、 暴力もございますので、うん、まあ、そういうところの人、まあ、子どもさんも対象にもなるということなので、そういうところはもう少し情報を広げていかないけないかなというの
と、ね、自分は受け取れないってね、まあ、思ってる方もたくさんおられるかもしれないですし、はい、どう、ね、そういう皆さん含めて支援していけるか、手続きを応援できるかっていうのもね、あるでしょうね。うん、なので、まあ、皆さんに、ね、まあ、こういう状況なので、まあ、いろんな情報がいろんな形でこう回っていると思いますけれども、必要な方に、ね、必要な情報がちゃんと届くように、
そうですね、うん、相談できるところがあるということをまず知っていただいて、まあ、一人ぼっちというか孤立しないように、はい、当事者もそうですけども、うん、周りの支援者の方もというようなことで情報を提供していくということが大事かなというふうに思いますね。
本当そうですね、
はい、
うん、まあ、この間でいくと、ロキ、まあね、今ね、どうしてもその NPO、まあ、皆さんもそうでしょうけれども、イベントとかっていうのがね、なかなかできない状況ですよね。うん、で、ね、このロキさんもいろんなことを毎月されていましたけれども、また違ったね、いろんな応援の仕方とか、ね、とかく今ね、お作りになられているところ、まあ、私自身もいろいろ活動していますけれども、イベントでのね、こう、流暢期を使った環境対策とかっていうのは一切なくなったので、うん、まあね、短期的に見たらゴミも出ないし環境にもいいみたいな話はあるんですけど、でもそれは長くは続かないので、うん、少しね、この京都も7月は祇園祭りということですけれども、それもね巡行しないというような話の中で、うん、京都も今これからどうなっていくのかということも、まあ、みんなでねこう支え合いながら進めていけたらいいかなというふうに思います。今日も素敵なゲストをお招きしていますので、お楽しみください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。 本日は NPO 法人京都丹波丹後ネットワーク副理事長の森田博之さんをお迎えしております。お電話でつながせていただいております。森田さん、よろしくお願いします。
森田です、よろしくお願いいたします。
ね、森田さんはですね、京都丹波丹後ネットワークということですけれども、あのロキンさんとの関係でいくと、中津さん、
はい、
うん、もういろいろ、ね、形でこう、ね、ご一緒されていることはあると思いますが、
はいはい、まあ、毎回、社会貢献要件笑顔プラスのご案内をさせていただいてますけども、そこ の、 寄付先団体の一つとして、
はい、うん、
ご参加をいただいている団体が NPO 法人京都丹波丹後ネットワークさんで、まあ、京都は以前も来てお越しいただきました山下大子子どもの広場さんと、はい、丹波丹後ネットワークさん、
うんうん、
まあ、通称タンタンというふうにおっしゃるんですけども、まあ、そのタンタンさんと2団体を京都地区では応援をさせていただいているということで、まあ、その中でいろんな連携した活動をご一緒させていただいたり、まあ、寄付金を去年からですけど笑顔プラスからの寄付金をお渡ししてそれを活動した活動なんかもしていただいているというような
、
ね、そんな関係がございます。
なるほど、なるほど。そんな丹波丹後ネットワークタンタン、通称タンタンですけれども、どんな活動されているかご紹介いただいてもよろしいですか、森田さん。
はい、うちの NPO はですね、ちょうど今年で10周年になるんですけど、2010年に立ち上げまして、
はい、
まあ、うちのミッションのところには地域と地域、人と人をつないで、団体と団体をつないで、ネットワークを作って地域を活性化していきましょうということで、うん、活動をやらせていただいてるんですけども、はい、その中で実はもう中間支援っていう言葉が、うん、まあ、あるんですけども、地元の地域 の、 その NPO をして支援していく、まあ、NPO だけに限らず企業さんとかいうところも含めて、支援していくっていう事業が一つあるのと、はい、もう一つは笑顔プラスさんの方からも助成していただいてるんですけども、外国にルーツを持つ子どもたちへの支援だとか、あとは今外国の労働者の方が地域に入ってきていらっしゃいますんで、その方たちの支援とかいうこともやらせていただいてます。
なるほど、
はい、ね、
京都の北部が、まあ、活動の中心ということになるんです
か
と思いますけれども、ね、まあ、タンタンということで、丹波丹後ということになりますと、実はかなり広いですよね、対象地域というか。
広いですね、広いんですけども、ね、うん、人口は阻でございます。
ね、でも、まあ、この、ね、ラジオカフェが京都市内になりますけれども、京都市内が抱える課題とか、それに取り組む NPO、はい、NPO とはまた違う、ね、いろんな多様な活動が多分タンタンの方にはあるのかなというふうに思いますけれども、
はい、
うん、まあ、その点でいくと、今までは丹波丹後ネットワークさんができる前っていうのは、そういう中間支援の組織というのはあんまり聞いたことがなかったななんていうふうに思うんですけれども、
はい、うん、そうですね、京都北部で中間支援の組織って今でもあるのかなっていう、うん、中間支援って自分たちで直ってるのが多分うちだけかなとは思ってるんですけども、
なるほど、なるほど、うん、
はい、
そうですよね。なのでも、まあね、そういう市民活動をされている皆さんというのは昔から、ね、いろんな形でいるとはいらっしゃると思いますけれども、
はい、
まあ、その市役所なのか役場なのか、まあ、そういうところにご相談とか一緒になってやるパターンと、まあ、NPO を、ね、どうその支援できるかということで、このタンタンさんができたことによって多分活動が随分また形がこの10年の中でも変わってきたんじゃないですか。
最初はですね、私どもは京都府さんの、委託を受けて、うん、そういううん、NPO 団体さんの支援をさせていただいてたんですけども、その時にはいろんな、手続きのことだとか、
うんうん、
情報発信のことだとかいうのを講座を開いてやらせていただいたんです、
うん、
ちょうどその頃ね、Facebook っていうのもちょうどその頃からできてきたので、
はい、
Facebook 講座だとか、あとはブログ講座とか、そういう、もともと私がコンピューター関係の会社にいた関係があって、そういう講座も当時はやらせていただきました。はい、
まあね、その ICT いかに活用してっていうところでいくと、今いろんな情報がね、この京都市内で、まあ、そういう事業者の皆さん京都市内にはたくさんいらっしゃいますけれども、もちろん北部にもたくさんいらっしゃると思うけど、なかなかそことの、ね、市民活動との接点っていうのがね、ありそうで、多分まだ当時はない時ですよね。
そうですね、市民活動って結局自己満足で終わっちゃいけないと思うんですよね、うんうん、どうやって自分たちがどういう活動をしているっていうことをきちんと 伝えていくということも大事になりますので、そういう意味で言うとホームページをきちんと作るとか、はい、Facebook とかそういう SNS を使って情報を発信していくというのが非常に大事なんじゃないかなとは思ってます。
なるほど、ね、まあ、いろんな多様な、ね、そのまあ ICT だけではなくて、例えば北部なんかは外国人の皆さんも多いですよね。
そうですね、近頃は増えてますということは、働きに来ている方が増えているということになるんですけども、
はい、
その外国人の方々も昔は中国から来られている方、韓国から来られている方が多かったんですけども、今はベトナムから来られている方が増えてますね、はい、
それはあれでやっぱ働きに来られている、まあ、工場があったりだとか、まあ、外国人を受け入れて、まあね、商売されているところがもう随分増えてきているということですかね。
そうですね、
うん、でもその外国人の皆さんは、まあ、言ってもね、まあ、いろんなネットでいろいろ情報は取れるにせよ、でも分からない文化の中でですね、はい、またその地域にもなかなか馴染めなかったりだとか、
はい、
どう暮らしていったらいいんだろうっていうのことでね、困られている方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、一応ね、企業さんの中で一応のことはこう支援はされてるんですけども、うんうんうんうん、で私たちのもう一つ その課題の中に防災っていうのがありまして、はい、災害時連携 NPO 等ネットワークっていうのが、うん、あるんですけども、それを作ったきっかけが実はうちなんですよという
話があ
って、うちが2014年に事務所が水害で、
あ、そうか、はい、福知山の水害ね、そうですね、
あって、その時に、まあ、NPO ってあんまり横のつながりは実はありそうでない、
うんうんうん、
商工会議所さんとかはそういう商工会議所っていうところがあって企業さんはつながっていらっしゃいますよね、でも NPO ってそういうまとめの団体がないので、
うんうん、
実は大変困ったんです。大変困ったっていうのは、その当然水没してしまいましたので、パソコンも全部ダメになりましたし、一体どうしたらいいんでしょうということで困った時に、あ、これって誰、どうやって私困ってますって言ったらいいんだろうなと思って、で、まあ、うちはその Facebook でいろんな情報を発信して、その時に、福岡だとか、あと宮城の方からの、仙台のところからも支援をいただいたんです、それは情報発信したからそうやっていただけたんですけども、でもそういう仕組みっていうのは必要だよねということで、その時にその、京都 NPO センターのそれこそ平尾さんだとか、
はい、
今福知山公立大学にいらっしゃる杉岡先生だとか、当時の京都府にあった鈴木さんですね、
はい、
カッパの鈴木さん、
はい、カッパ研究会の鈴木さん、はい、これすごいローカルの名前ですけど、今京都産業大学の先生ですね、
うん、そうですね、はい、これはどうしたらいいでしょうか、困ってるんですけどということで、うん、このままではいけませんよねっていう話で、なんかそういう仕組み作りをしていかないといけませんよねって話でできたのが災害時連携 NPO 等ネットワークっていうのをその次の年かな、
はい、
に作って、今も活動は続けてるんですけども、お互いに困った時に、困ったと言える
関係、ね、
その関係を作りましょうと、うんうんうんうん、で何らかの手助けができるような仕組みを作っておきましょうということで、今まだ動いてる最中というか、まだ構築途中という感じですけども
。なるほど、
はい、
まあね、福知山は水害がやっぱ多いですもんね、昔からね。
そういう関係もあって、うん、その外国人労働者に対しても災害の時にどうしたらいいんでしょうということで、わからないんですよね、
はい、だ
から水害とかで日本は地震も多いですし、うんうん、そういう時にどういうふうにしたらいいの、どうやって自分の命を守ったらいいの、財産を守ったらいいのということを少しでもこう伝えていきたいなということで、そういう活動もしてます。
ああ、そうですか、
はい、
でもそれすごい大切ですよね、うん、外国人就労者の皆さんと この壁を、ね、いかにこう取っ払うかということももちろん街づくりの観点から必要だけれども、その人たちに、ね、防災の情報、災害、ね、時の対応の仕方なんかを、ね、一緒になってこう学ぶとか教えてあげるとか、うん、こういう活動とても大切だと思いますね。もうでもね、まあね、福知山2014年あったけれども、まあ、それからもうこういう外国人の皆さんも徐々に増えてきている中で、これはもう定期的にそういう、はい、なんですかね、そういう企画はされてたりするんですか。
その企画はね、実は去年一昨年ぐらいから、外国人向けをやってるんですけど、その前が、地元の児童館さんと一緒に外国にルーツを持つ子どもたちの支援っていうのを実はやってまして、
はい、
その中でじゃあ子どもたちだけの支援をやってると、実はお母さんも困ってますよね、お父さんも困ってますよねっていう話になってきたんですよ。で、そこもあったので、お母さんたちお父さんたちへの支援も始めて、そこから じゃあ今度は外国人労働者の方たちも入ってきてるからっていうことで、そちらの方にもやるようになったんですけども、それとその防災というのが一緒になっていろんな支援をやってきたんです。
で、まあ、一つこう取り組むと、はい、実はここにもここにもってこういろんな、ね、課題 が, そうです、ね、課題が可視化されてきて
どんどん広がっていきますね。
うんうんうん、でもね、そういう形でこう一歩一歩こう着実に、ね、取り組まれているということを、また後半もしっかりたっぷりお伺いしていきたいんですが、ここで1曲ご紹介をさせていただきたいと思います。小袋であなたへと続く道。さて本日の京都ハッピー NPO、 本日は NPO 法人京都丹波丹後ネットワーク通称タンタンの副理事長森田博之さんをお迎えして、お話をお伺いしております。森田さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、先ほど、ね、ご紹介この、ね、音楽かける前にです、ね、ご紹介させていただいた取り組みですけれども、はい、これは、ね、ごちゃ混ぜ事業ということで、実はローキンさんね、サポートの中で女性の中で越された事業というようなこともお伺いしましたけれども、はいね、永瀬さん、
はい、まあ、映画プラスの寄付金を活用していただいて、はい、ごちゃ混ぜで交流できる場作りということで、うん、先ほど、外国にルーツを持つ子どもたちの支援と外国人労働者の、防災の支援との組み合わせの中で取り組みをしていただいたというふうに伺っておりますので、そのあたりのところを少し森田さんの方から、ご案内いただければなと思います。
はい、ごちゃ混ぜ支援って なんだっていう話になってくるんだと思うんですけども、うんうん、実はその外国人の労働者の方たちをその防災の時にいろんなことを、勉強会をしたんですけども、その時にその方だってだけを読んでやったわけじゃないんです、
うんうんうん、
その時に子どもたちもそれと地域のおじいさんやおばあさんたちも、来ていただいて、ごちゃ混ぜでやりました。
なるほど。
で、それをごちゃ混ぜ支援って言ってるんですけども、要はじゃあ地域のおじいさんおばあさんたちってどちらかというとおじいさんおばあさんたちって支援される側っていうイメージがあるんですけども、うん、でもたくさんできることありますよねって話になってきて、はい、お料理が上手な方もいらっしゃいますし、うちに来ていただいた方はバイオリンを弾く方も来ていただいたんです、うんうん、でそういう方にバイオリンを弾いてみてもらったり手品をしてもらったりということで、みんなで楽しみましょうと。で防災っていうとあんまり楽しいイメージはないんですけども、はい、その時に料理も一緒に楽しむ、日本料理だったりフィリピン料理だったりベトナム料理だったりを楽しみましょうということ でそういうことも全部ごちゃ混ぜにして何かの事業をやっていこうということで、ごちゃ混ぜ事業というふうに私たちはやってるんですけども、そうするとみんな楽しく学ぶこともできるっていうふうに思ってるんです。
なるほど。ね、でもそうやって街を、ね、構成する皆さんというかね、そのみんな一人一人が、ね、こう補い合いながらこう社会ができているとすれば、やっぱり、ね、その対象となる人たちだけじゃなくて、みんなでこう、みんなでこの課題についてどう乗り越えられるかとか、まあ勉強したりだとか、うん、すること大切ですよね。
そう思いますね。で去年の夏には、実は盆踊りもやったんです、
はい、
それとかクリスマスパーティーだとかいうのもありましたし、うんうん、そんなの全て全部ごちゃ混ぜでやったんです。盆踊りとかすると実はね、日頃やっぱり児童館っていうところでやったんですけど、うん、それも、うんうん、近くにその団地があるんですけど、ね、日頃はちょっと子どもたちがやっぱりワイワイ言うので、うんうん、ちょっとねやっぱり少しうるさいよっていうような方もいらっしゃったんですけども、うん、その方も盆踊りしてたら、わしこんなんまとったんや言うて、こんなことしてくれるなったらもう大賛成や言うて来ていただいて、大変喜んでいただいたとかね。
なるほど。
自治会長さんもすごく喜んでいただいて、ぜひぜひ続けていきたいというふうにおっしゃっていただきましたけどね。
なるほど、
はい。
まあ、そうすると、まあね、そこを中心にまた新しいネットワークができたりだとか、
そうですね、ね、
広がるの面白いですよね。
そうなってきますなと思ってます、はい、
報告いただいている内容でですね、やっぱり日本の子どもたち、うん、そこに参加している日本の子どもたちにとっても、まあ、地域にいながら国際交流ができて、
確かに、
他国の文化、地域の文化を感じる時間になったという、
うんうんうん、
でまた外国にルーツを持つ子どもたちにとってもなんかこう不安というか自信が持てない子どもたちが多かったん ですけども、2つの祖国に誇りが持てるようになって、自信が持てるようになったというふうに、そういう笑顔が増えていくように感じますというふうなご報告をいただいてましたね。
まさに笑顔プラスじゃないですか。ね、
これをね、報告を読ませていただいた時には、あの、児童館でどんなことされたのかなというふうには当初思ったんですけども、とても意味のあるというか意義のある活動につながっているんだなというふうのを改めて感じさせていただいたというところです。なるほど。
ね、この笑顔プラスの寄付金は2020年今年度も、ね、引き続き活動を活用されるということだと思いますけど、とはいえ今はまあこの、ね、新型コロナウイルスの関係でその、ね、外国にルーツを持つ人、まあ、外国人の皆さんなんかも実は困っていることたくさんあったりするんじゃないですか。
そうですね、まあ今こういう状況ですので、まず会えないんですけども、で実はそのベトナムから来られてる方っていうのはまだやはりあんまり日本語がね堪能ではないので、なかなかその、オンラインでのコミュニケーションというのが難しいんですけども、その前のフィリピンから来られた方々たちからは、その今度は10万円の給付金がありますよね、
はい、
それの手続きの相談とかは受けてますけど、できる範囲の中ではいろんなことをそういう方のためにもやってはおります。もう一つ、あと子どもたちへの支援というところで、やっぱりその外国にルーツに持つ子どもたちの支援っていうところが、絡んでくるんですけども、やっぱりその裕福じゃないっていうところがありますので、で学校が、ね、今お休みになって、始まりましたけどお休みになってたので、給食が食べられないと。
ねえ、給食食べれないですね。
とね、給食が唯一の栄養源だっていう子どもたちも中にはいらっしゃるんですよね、でそういう子どもたちのことも考えて食料支援をしないといけないよねっていうふうに思って、他 の, その NPO さんにも声掛けさせていただいて、ちょうど私たちも福知山市の地元の社会福祉協議会ともつながってましたので、社協さんの方にお声掛けさせてもらって、なんとかできませんかねということで、社協さんの方に温度を取っていただいて、実はつい先日食料支援もやらせていただきました。個人の方と、地元の商工会議所さんの方にもお声掛けさせていただいて、地元の企業さんからもたくさんの食料の支援をいただいて、先週の金曜日土曜日日曜日にかけて、子どもたちへの配布をさせてもらったみたいです。で、聞いたところで言うと180人以上の方に食料支援をしたというふうにはお伺いはしてるんですけど、
なるほど。でもそれはとても大切な活動ですよね。
そうですね、やっぱり未来ある子どもたちのために何かできないかなと思って、
そうなんですね。でもこれがね、これは単発でこう終わるんじゃなくて、こういうことをきっかけにいろんなことが、先ほどの話もそうですけど、結局いろんな課題がまた見えてきて、それをどうやってみんなで乗り越えられるかっていうのが ね、どんどん展開されていくと思いますけれども、このコロナの関係でね、今後まだ見通しがなかなか難しい部分あると思いますけれども、でも今どうですか、その今ね、タンタンが取り組んでいる活動はありますけれども、他にその支援している NPO なんか、他の市民活動されている皆さんなんかは、なかなか経営が成り立たないのか大変だとかっていうお声もお伺いすることあるんじゃないですか。
直接的にはね、うちの方に経営が大変だからヘルプっていうことはないんですけど、そもそもうちが大変なんですけど
ねえ、みんな大変ですよね、本当ね。
そうなんですよ、事業がほぼほぼ止まってますので、人が集まれないという、やっぱり NPO さんっていうのは人とのね、そういう接点というのがほとんどの事業ですので、そこは全くできませんので、ある意味で言うと、今いただいているというか支援いただいている助成金の中で、このままだと事業終わらないよねという話が、出てきているものは出てきてますね。
なるほど。
他の NPO さんでもそういうのあるんじゃないかなと思ってはいるんですけども、そういうところで困ってらっしゃるところもあるんじゃないかと思います。
そうでしょうね、いや本当そうだと思いますね。これまでねやれてたことができなくなったとか、予定してたことがねできないとか、特に助成金なんかでね、助成金を取ってこうやられてる団体さんなんかも計画を大きく見直さざるを得なかったりだとか。
そうですね、
それによって支援が届かなくなってしまうところが出てきたりだとか。
そうなんですよ、だからそこが一番問題で、 NPO っていうのはその下に支援を受ける方たちがいらっしゃって、場合によってはね、その命に関わるようなこともやってらっしゃるところもありますので、そういうところに支援が届かないよう ということがないようにとは思ってますけども。
なるほど、
はい、
そうですね。まあね、引き続き、うん、ぜひ京都丹波丹後ネットワークさんに頑張っていただいて、北部の方ではねえ、一緒に乗り越えていきましょうということですかね。
そうですね、
はい、
で先ほどありましたように緊急活動応援助成とかいろんな、はい、助成金の応援をするサイトが京都の市民活動総合センターのサイトの中でご案内されてますので、まあ、そういうところもホームページで貼らせていただこうと思いますので、
そうですね、この京都ハッピー NPO の番組ページにですね、はい、載せておきますので、ぜひまたチェックいただいて、
あと外国人サポートでは京都府国際センターの方ではベトナム語とか中国語も含めて案内がされているようですので、そちらの方も支援されている団体当事者の方はご案内いただければなと思います。
はい、わかりました。今日は森田さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました、うん、
また情報を、ね、いただいて一緒にまた番組できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
またうちの方でもいろんな相談を受け付けますので、はい、まあ、困ってるっていうことで京都北部の方でしたらばいつでもまた相談していただければ、
はいはい、
分かりました。頑張って、
ね、
をなんとかしたいと思いますので、
はい、分かりました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は NPO 法人、京都丹波丹後ネットワークの副理事長森田さんをお迎えしてお話をお伺いしました。またリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。やばい、一本。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 1910-968 まで。